聖書を読みます。今朝はルカによる福音書第2章22節から40節です。ルカによる福音書第2章22節から。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山鳩と一つがいか家鳩のひな2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり、立ち上がらせたりするために意図を定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に頼みのことを話した。親子は主の律法で定められたことを皆終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。以上です。してください。奉献と題して宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまルカによる福音書の2章22節から40節までをご一緒にお聞きいたしました。エルサレム神殿に奉献のために連れてこられたシエスと二人の人物が出会いを与えられ、大いに深く喜んだ出来事がここに報告されています。でこの二人、シメオンとアンナというふうに名前が出てまいりますが、この二人の喜びというのは、 将来を垣間見せられた預言者の喜びというふうに言っていいと思います。アンナについてははっきりと女預言者というふうに紹介されています。シメオンの方は預言者とはっきりと言われているわけではありません。ありませんけれども、25節のところにこんなふうに紹介されていました。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。で、ここに述べられているシメオンの姿がまさしく預言者の在り方そのもの、そう言っていいだろうと思います。旧約聖書のイザヤ書の40章や49章のところに、一人の無名の預言者が宮座に立てられ、用いられていく、そういう様子が語られています。例えばイザヤ書の40章の1節と2節を読んでみたいと思います。旧約聖書、旧約というのは聖書の前の方にある聖書ですが、前の方の1123ページに、イザヤ書の40章が出てまいります。1123ページ下の段ですが、イザヤ書の40章1節と2節をお聞きします。慰めよ、私の民よ、慰めよと、あなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。もう一箇所、イザヤ書の49章の14節から17節をお聞きします。これ少し後の1143ページです。1143ページ、イザヤ書の49章14節から17節までお読みします。シオンは言う、主は私を見捨てられた。私の主は私を忘れられたと。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。あなたの城壁は常に私の前にある。あなたを破壊した者は速やかに来たが、あなたを建てる者はさらに速やかに来る。あなたを廃墟とした者はあなたを去る。このイザヤ書の40章も49章も、ともに一人の無名の預言者によって語られた言葉です。で、このところを聞きますと、この預言者は神様からエルサレムの人々の心に語りかけて、 慰めを伝えるように、そう求められています。最初の40章のところで、慰めよ、私の民を慰めよと主は言われる、そういうふうに言われています。でその慰めというのは、エルサレムの都が破壊されてしまって久しいけれども、神様はずっとそこにいるご自分の民のことをお忘れにはならない、手のひらに一人一人の名前を刻みつけて覚えておられる、そしてあなたを破壊した者たちよりもずっと速やかにあなたのもとに駆けつけて、あなたを破壊した敵を追い払ってくださるという約束です。この無名の預言者はそういう神様の言葉を聞いて、それを人々に伝えたのです。神様が今も働いてくださっている、たとえ不遇な中、逆境のもとに置かれていると、そうあなたが感じることがあっても、神様は決してあなたを見捨てたり見放したりはなさらない、そういう慰めを語って、神様に信頼を置いて生きる、そういう生活を伝える、それがこのイザヤ書に出てくる無名の預言者の務めでした。で、今日私たちが聞いているシメオンという人物は、この無名の預言者に非常によく似た、働きから言うとほとんど重なる人物として今日のところに紹介をされているんです。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。ですからはっきりシメオンは預言者と自分が名乗っていたわけではないのですけれども、実際には預言者の働きをするように置かれていた人物です。で、シメオンが実質的に預言者の働きをしながらそう名乗っていなかったというのは、これはおそらくは当時のエルサレムを支配していた人たちの在り方に理由があったと思われます。今日のところっていうのは、主イエスがお生まれになって40日目に奉献のために神殿に連れてこられたという場面ですから、主イエスがお生まれになってすぐということになります。で、その当時にエルサレムで王宮の王座に座っていたのは、最晩年に差し掛かっていたヘロデという人物です。で、このヘロデ王は大変に小心な人物で、そして疑り深く、また乱暴で残忍なことで知られていました。今日はルカによる福音書を聞いていますけれども、マタイによる福音書の記事の方だと、生まれたばかりの幼子シエスを自分の王座を脅かす敵だと考えて、ベツレヘム付近にいた2歳以下の男子、男の子を皆殺しにするという命令を出すような、そういう暴君でした。そして当時のエルサレムというのは、そういう暴君である世俗の王と折り合いながら、神殿の大祭司であるとか高い地位にある祭司たちが自分の保身や自分の私腹を肥やすことに熱心だったんです。 宗教的な指導者たちが自分の腹のことばっかり考えている。そんなでしたから、一般のユダヤの民衆というのは宗教的には良質な指導を与えられずに、民衆の神様に対する姿勢というのは緩み切っていました。後に洗礼者ヨハネが成人をして当時の社会を厳しく非難をするということが起こります。しかしそれはまさに当時の社会の姿があるべき本来の姿からかけ離れていたからでした。でそして実はそういう時代、そういう社会の中では男性が預言者を名乗るということは大変に危険なことであったのです。預言者となれば当然神様の御言葉を人々に伝えて、それに従って生きなければならない、そういうふうに伝えることになりますが、しかしそれは当時の王であったり、あるいは宗教的な貴族階級に対して反逆に等しいことというふうに受け取られました。で後にシュエスが成長してからこんなふうなことをこの福音書の後ろの方で語っています。私は預言者や使徒たちを使わすが、人々はその中のあるものを殺し、あるものを迫害する。こうして天地創造の時から流されたすべての預言者の血について、今の時代の者たちが責任を問われることになる。それはアベルの血から祭壇と聖女の間で殺されたゼカルヤの血にまで及ぶ。シエスの生きられた時代、それはまさに預言者たちが暗殺をされる、そういう時代です。アンナが女預言者というふうに名乗れたのは女性であったからと思われます。当時女性の発言というのは、これはいい悪いは別としてなのですけれども、社会の中ではあまり重要視されず注目もされませんでした。そのためにアンナの方は、自分は神様の言葉を取り継いでおります、預言者だと名乗ることができたのですけれど、シメオンの方はより注意をして細心に行動しないと命が危険であったということがあったのです。シメオンに預言者という肩書きが付けられていないのは、そういういきさつがあったためと思われます。しかし肩書きの有無に関わりなく、シメオンは明らかにこの日預言者としてシエスの将来を語りました。でその言葉が今日聞いているルカによる福音書の2章の29節から32節のところに記されています。29節から32節を読みします。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。このシメオンの言葉というのはヌンクディミティスというふうに呼ばれます。ラテン語の聖書でこのシメオンの言葉の一番最初に出てくるのが、今去らせてくださいますという単語なのですが、それがラテン語でヌンクディミティスという言葉であるために、シメオンの言葉はそんなふうに呼ばれるのです。 シメオンがこの日最初に語った言葉っていうのは、今これで自分は安らかに去ることができる、そういう言葉でした。でこの言葉の中に本当に何とも言いようのないシメオンの深い安堵と感謝の満ち足りた思いが込められています。でそれというのも26節のところにこんなふうに述べられている事情があったからです。26節を読むとこう言われています。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。大っぴらに名乗りはしなくてもシメオンは預言者でした。そしてその務めというのはシメオンが勝手に自分でついたりやめたりできるものではないのです。御言葉によってイスラエルの民を慰めるように、そういう務めを与えられていたシメオンですが、彼自身は神様の約束を伝えて人々を励ましながら、自分はきっと生涯において救い主メシアにお会いできるのだという約束を聞かされて信じていました。救い主がきっと自分と出会ってくださる、その約束を信じて働くことがシメオンにとっては勇気であり希望であり、そして働く力の源だったんです。自分はただ言葉の上だけ虚しいことを伝えてるんではない、今にきっと救い主が私を訪れてくださって、自分が語っていたこの言葉が本当だということを自分に分からせてくださる時が来る。シメオンはそういう希望を持って人々に慰めを語り続けていました。しかしその約束というのは、シメオンが年を重ねるに従って次第に重さを増すものになっていたんです。どうしてか、メシアに会うまでは決して死なないということはです、逆から言うとメシアに会うまでは死ねない、どんなに年を重ね弱ってもメシアに出会うまではシメオンの働きは終わらないということになるんです。自分としてはもうかなり年を重ねてくたびれてきた、そういうふうなことを感じていても、それでもあなたはまだメシアに会っていないのだから、その時までは語り続けるのだという示しをシメオンは神様から聞かされていたんです。どんなに年をとっても弱ってもシメオンはイスラエルの人々になお慰めを語り続けなくてはなりません。神様がご自身の民をきっと顧みてくださっている、そして救い主が今に必ずやってきてくださる、そう信じてシメオンは慰めを語り信仰を励まし続けたんですが、自分自身は変な言い方になりますけれど、その救い主に会うまでは死んでも死ねないっていう、そういう思いを持ってたんです。ところがそういうシメオンがこの主イエスが奉献のために連れてこられた日に、何とも言えない安らぎに満ちた言葉を語ります。主よ、あなたお言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。この時までシメオンはまだ自分はこのままでは死んでも死にきれない、そう思っていたんです。しかし今幼子のシエスと出会った時に、これで本当に安らかに 人生を終えることができるという確信を与えられました。自分の目が神様の救いを見たのだ、そう言います。一体どうしてシメオンはこういう思いを抱くことになったのか。シメオンの前に連れてこられたのは40日ですから、生後1ヶ月か2ヶ月の赤ん坊に過ぎない緑子です。その血のみ子に過ぎないシエスを見たときに、どうしてシメオンがここに救い主が生まれたと思えたのか。これは理屈で説明するということは大変難しいことのように思います。このところではシメオンがシエスと出会った、緑子のシエスと出会った出会いを救い主との出会いだと信じて、でさらに長年にわたってシメオンが伝えて続けてきたイスラエルの慰めがまさにここに実現していると感じた、そう言われている事実を、まあ、差し当たってはそのまま受け取るほかないのかな、そんなふうに思います。ちょうどクリスマスの記事の一番最後のところでイエス様の母マリアが、そのクリスマスに経験した出来事を自分の胸に畳み込むように収めて繰り返し反芻しながら思い巡らしていたという言葉が記されているんですけれども、私たちもここでのシメオンの言葉というのはこれを心の中に刻みつけて折につけ思い返してみるというのがいいように思います。しかし、たとえどうしてこれが救い主だと分かったのかということがすぐ分からないとしてもです、実はこれは非常に不思議に思うのですが、考えてみると私たち自身もまた毎年のクリスマスにはシメオンと同じことをしているのではないだろうかというふうにも思わされます。すなわち先週がクリスマスの礼拝でしたけれども、あの時に私たちは会話桶の中に横たえられている血の実を覚えながら、まさにこのところに私たちのために世に来てくださった救い主がおられると言って神様のなさりをたたえる、そういう礼拝を捧げたに違いないんです。シメオンが神殿の境内で出会った生まれて40日目の緑子というのは、会話桶の中に横たえられていた血の実子と全く同じ方です。シメオンはこの幼子を見たときに救いがここにやってきた、自分たちはこの方によって慰めを受けることになる、今日まで自分が語り続けてきた神様の慰めというのは決して空事ではなかった、まさにこの方の中に実現している、そう思って深く安堵したんですけれど、しかしまさに世のクリスチャンと呼ばれる人たちはここでシメオンが思った通りのことを信じているのではないでしょうか。でこのところであまり目立たなくつい読み過ごされがちな言葉が出てきます。でそれはシメオンからこんなふうに語りかけられた時の父ヨセフと母マリアの姿です。33節にこう言われています。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。まあ、確かに 誰だっていきなりシメオンの言葉のように言われてしまえばびっくりするかもしれないと思います。でそう思うのでついこの言葉は読み過ごしてしまいがちなんですが、しかし考えてみますとこれはクリスマスの出来事の記事にすぐ続いているそういう記事です。そうするとこの両親は1ヶ月前かあるいは数日前か分かりませんが、クリスマスの時に本当に大きな出来事を経験していたに違いないんです。ところがその出来事を経験していたにもかかわらず、ヨセフとマリアは一向にそこで起こっている意味を悟っていないようなんです。まるで自分たちの間に生まれてきた赤ん坊というのはごく普通のどこにでもいる赤ん坊だと思っているかのようです。でそういう赤ん坊について突然神殿でシメオンからここに救い主が来ている、私の目は救いを見た、神様に喜んでいる、その様子を示されたので非常に驚いているわけです。しかしこんなふうに驚いているヨセフとマリアの姿っていうのもまた私たちの姿に重なっているかもしれないと思うんです。というのはクリスマスの日に確かに救い主である主イエスキリストがこの世にやってきてくださって、そして私たち人間と共に生きるものとなってくださっているんです。でここでもその救い主である赤ん坊がヨセフとマリアと共に歩んでいること、その事実は確かなんですけれど、しかしその救い主があまりに近くにいてくださるためにヨセフもマリアもこれは自分たちの赤ん坊だと思っていて、救い主だということをつい忘れてしまっています。そしてシメオンから改めてここに救い主が生まれている、私はそれを見たと言って喜んでいる様子を示され、またそういうふうに祝福されてびっくりしているんです。私たちもクリスマスはもう終わってしまい、そして今日この礼拝が終わったらクリスマスの飾りも全部片付けることになっていますけれども、しかしクリスマスの飾りは片付けられてしまうとしてもです、貝羽桶の中に横たわる血の身ごとしてやってきてくださった方にいつも伴われてそれぞれの地上の生活を歩みます。クリスマスの時だけとか日曜日の教会にやってきた時だけというのではなくて、私たちが毎日を過ごしていく平素の生活の中でも救い主は当然のように私たちに伴っていてくださいます。しかし私たちはあまりにそのことが身近であるためについ自分が救い主と共に生活しているのだということを忘れてしまいがちになるのではないかと思うのです。私たちはどうして日曜日に礼拝に来るのか、もちろん主イエスキリストを通して神様を拝むためですけれども、しかし私たち自身の生活感覚から申しますと、一週間生活してきた中でつい忘れていたイエス様が一緒におられるのだということを思い起こすためにここにやってくるようなところはないでしょうか。聖書の言葉を聞かされながら、そうだった、この私はイエス様と一緒に生きるそういう生活を過ごしていたんだっけ、そういうふうに思い出してシエスがうんと近くにいてくださる、改めてそのことを捉え直して慰められ勇気を与えられてそれぞれの生活に向かっていくようなところがあるのではないでしょうか。でシメオンはこの救い主についてさらに両親に語って聞かせます。 この救い主によってもたらされる救いというのは、決して世の中に広く言われているような気休めのようなものではない。この方の救いは、神様の力をもって人々を倒したり立ち上がらせたりする。そしてまた、その救いは人々から反対を受けることもある。で、そのためにあなた自身はとてもつらい思いをすることもあるだろう。シメオンはそう母マリアに語りました。35節のところでは、母であるマリアが剣で心を刺し貫かれるほどの辛さを味わうことになるとさえ言われています。で、シメオンがこんなふうに語ったときに、果たして彼が主イエスの十字架の死ということを思って語っていたかどうかということまでは分かりません。しかし、このように語っているシメオンの言葉を聞きながら思うんですけれど、ここに語られている救いというのは、もはやこれはマリアやヨセフやシメオンという人間一人についての幸せとか幸いという域を超えているということになるんじゃないでしょうか。今日は大晦日、一年の一番最後の日です。世の中の人たちはこの日に一年を振り返って、この年は良い年だったとか悪い年だったとか、そういうことを言いたがる、そういう日でもあります。しかし、そういう時に考えられる良い年だったのか悪い年だったのかというのは、実は一人一人がどういうことがあったかということを考えて、自分にとっていろいろなことが都合よく動いたか、あるいはなかなか大変なことがたくさんあって、辛い思いや大変な思いをすることが多かったか、そういうことだけ考えて、この年が良かったか悪かったかということを話題にしがちなように思います。しかし、シメオンがここで伝えている救いがここにやってきている、本当の慰めがここに与えられたと言っている、そのことというのは、一つ一つの出来事であったり事柄が良かったとか悪かったと言っているんじゃなくて、たとえ様々なことが起こるとしても、救い主がここにあなたと共に歩んでいてくださる。そしてこの救い主は決してあなたを見放すことがない。間違いなくあなたと共に歩んでくださるのだという、その事実の中にこそ救いがあるのではないかと思います。主イエスキリストが私たちと共にいてくださる。そしてどんな場合にも、そこからなお歩み出す新しい始まりが主イエスによって与えられる。自分の思いとすれば、願っていないような道に踏み出さなきゃいけない、本当に大変な事情のもとに置かれると感じるときにも、私たちは主イエスキリストがそこにも共に歩んでいてくださる。主イエスが私たちの苦労も骨折りも嘆きも痛みもすべて知っていてくださる。そしてそのところで、私は生きる、だからあなたも生きるのだ、そうおっしゃってくださるから、私たちには救いがあると言えるのではないでしょうか。自分自身の生涯の終わり近くになって、シメオンは確かに そういう救い主が世にやってきてくださっている。そして人間のそば近くを確かに歩んでいてくださるという事実を目の当たりにして、大いに慰められ喜んだんです。シメオンがこの日示された救いを、実は私たちも今まさに与えられて、それぞれに生きるものとされています。救い主が私たち一人一人と共に歩んでくださっている。そしてここからさらに歩み出していい。そのように救い主が共に歩んで私たちに語りかけてくださっていることを感謝したいと思います。どんなことが起こっても主が共に歩んでくださる、その幸いを感謝しながらこの日を歩んでいく、そういう幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが幼い姿で神殿に奉献のため連れてこられたときに、長い間その生涯をかけてあなたがご自身の民を慰め支えてくださることを確かに救いの出来事を見たい願っていた年を取った預言者が、この主との出会いをことのほか喜び、本当に深く受け止めながらあなたに感謝をしています。私たちもまた同じ救い主に出会わされ、主イエスキリストが共に歩んでくださる生活の中に導き入れられ、招かれ、共に生きるように呼びかけられていることを感謝いたします。どうか私たちが主イエスキリストが共にいてくださることの絶大な価値のゆえに、他のすべてが失われるとしてもなお、この私は失われないのだという新しい思いを持ち続けて歩むことができますように導いてください。一年の教会の礼拝の歩みを終え、明日の元旦礼拝からまたあなたが新しい時へと私たちを使わせてくださろうとしています。どうかこの一年あなたが私たちを絶えず御言葉によって支え生かしてくださったように、新しい年の上にも救い主イエスキリストが私たちに伴ってくださり、私たちが道に行き悩むとき、途方に暮れてしまうとき、困り果て、また悲しみに沈み、何もできなくなるときにも、そこで共に主がいてくださり、私たちがそこで主によって支えられ、生きるものとして歩んでいくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。これまで主が確かに伴ってくださったのと同じく、これからの歩みの上にもどうか、主イエスキリストが共に歩んでくださいますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。